の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
図書館は頑張っている。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。種ラジのイベントリポート。はい。
イェーイ。
もう中学生のポーズで始まった、種ラジでございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
そうだ
った。さあ、ということでですね、うん、今回は、イベントリポートということでですね、うん、イベント行ってきました。久々に。
お！
はい。
さあ。
今回はですね、千代田図書館で行われた、今話題の千代田区長が、入っているビルですけれども、そこのですね。
入ってるビルって。
なんか、千代田区議会も入ってたよね。同じビルの中に。
うん、もちろん、それはそうですよ。うん、それはそうです
その、9階のね、千代田図書館で行われた、本と出会う読書サロンのオープニングイベントということで、うん、本屋として生きるということ、うんうん、というイベントでですね、昼猫ブックスという本屋さんをやってらっしゃる、小針さん、高橋さんのお話をちょっと伺いました。ご存知ですか？
僕が主催したイベントにも何回か。はい、何回か来てもらいました。
そうなんですか？それはどういう言っていいければ。
てか、昼猫ブックスがオープンする前に、うん、根津、文京区根津、屋根線のあたりでやっている、僕がやっていたイベントに来てくださって、うん、今度本屋さんやるんですよ、みたいな話を聞いていて、うんうん、で、オープンタイミングもすごく近かったんですよ。僕らが始めたタイミングと。なので、未だに、なんて言うんだろう。ちょいちょい、
うん。あ、交流がある
関係があるみたいな感じの。
そうなんですね。うん。まあちょっと僕はもう話を伺っただけではあるんですけれども、あ、こういう人なんだというのをちょっと、感じながらお聞きしてましたけど、まあ今回はなのでですね、うん、いわゆる図書館の中で行われたイベントだったんですね。で、まあ読書サロンっていうのは、まあいわゆる読書会ですよ。うんうん読書会を始めるスタートで、まあこういうイベントをやるっていうことなんですけど、まあね、読書会も含めてですけど、そもそも図書館がしばらくの間は、行くことができないような状況がずっと続いていて、まあ、僕も図書館は時々行ってた人間だったんですが、うん、まあ、もうね、9月だから、半年ぐらいは行けてない状態が続いていて、最近、オレンジさんも、ね、図書館行かれたっておっしゃってましたけど、いよいよ図書館ももう一月くらい経つのかな、うん、まあ、フルではないんですけど、席を開けたりだとか、うん、いろいろ対策を練って、うん、まあ、回復しつつあるというところで、で、ちょっと一応、説明ですけど、うんうん、まあ、千代田図書館は入り口に入ると、本来は入り口が2箇所あるんですけど、まあ、今一方通行にしていて、まず入り口入ると手の洗浄をしてくださいと、アルコールでね。で、その後検温をして、で、さらに自分の、名前とか、あとカードの番号を書いて、それをまあ提出するというルートを通って入るみたいな、なんかそういうやり方を取ってましたね。まあ図書館ね、ごとにちょっとずつ違うんだと思うんですけど、まあやっぱこういう対策がまあ、まだしばらくはね、必要にならざるを得ないのかなというところですかね。はい。まあそんな感じで、入って、まあ、館内でやってるイベントに参加してきました。で、今回の話っていうのは基本的にはその、この昼猫ブックスの店主である小針さんのお話をまあ、聞くという、のがまあメインの話なんですけれども、説明はですね、独立系書店という名前がすっかり定着し、うんうん、個人で新たに小規模な本屋を始めるという人が、後を絶ちません。そうなんだね。昼猫ブックス開店までの経緯、うん、これまでの取り組みや日々考えていること、本屋としてこれからどう生きていくのかということをお話ししたいと思いますというふうに書いてあります。
うんうん、
で、まあお話は本当にもともとこの方が書店に絵本をね、売ってる書店にお勤めになられて、うん、まあで、編集ではなくて営業をお勤めだったんですよね。はい、その中で、まあいろいろ感じたこととか、うん、まあきっかけとなった沖縄でのエピソードとかです。本屋さんを始めるね、みたいなところから、まあ、
うん。
なんかね、これね、結構ウェブの方で発信とか細かくされてる方なので、実はそちらを読むと、
ツイッターとか、
うん、意外と分かったりするので、ディティールについては、 そちら読んでいただいてもいいのかな、なんていうふうに思うんですけれども。で、うんうん、なんかいろいろ知らないことも聞きました。あの、なんだっけ、あの、箱にさ、本を入れて売るみたいな、一坪、
一箱。一箱古本市。一箱古本市。はいはい、
なんか、あれの
発祥。なんだろう、怪しげさんという方がね。
うんうん。あ、が、始めたんですか、はい、なんか屋根線。
忍ばずブックストリートっていう屋根線だけじゃなくって、はい、上野の湯島の方まで含めたエリアでやっていた、その、はい、忍ばずブックストリートって企画の中で、はい、生まれたもんじゃなかったかな、考えたもんじゃなかったみたいですね。それがまあ、日本全国にどんどんどんどん広がっていったっていうのは。
はいはい。で、まあ、あの、彼もそこに住んでらして、うん、まあ、それがきっかけで、まあ、同じ近い場所というところにお店を開いて、で、この昼猫ブックスは、うん、まあ、この方すごい猫がお好きだそうで、まあ、昼猫と猫がついてらっしゃるそうなんですけど、うん、まあ、あの、
猫系のグッズもね、置いてたりとかね。
そうそうそう。はい、詳しいですね。もうね、まあ、猫の関連の本とかもあったりするし、うん、あとなんかそのスウェーデンとか北欧の本とかグッズなんかも置いてあったりとかするそうで、うんうん、でさらには、その、昼猫の、まあ、レーベルみたいなものを作って、主にはその猫が活躍するというか、うん、猫をモチーフにした絵本を実際に作家さんと作って、まあ普通に、流通のようなレベルの本を作ってお店で出してたりとか、まあそういうことを結構やっていらっしゃるということで、うん、まあ僕ちょっとあんまり詳しく存じ上げなかったんですけど、昼猫ブックスってそういう意味では、まあ本屋なんだけど、できる様々なことをやってる。まあ、これが独立系っていうことなんでしょうね、うん、おそらくね。いろいろやっていらっしゃると、うん。で、さらには。
結構展示会とかもね、積極的にやってますもんね。
そうそうそう。なんか、2、3週ごとに、展示みたいなものをやったりだとか、もしされていて。だから、それは、あれなんだよね、その、本屋さんが基本的にメディアであるっていうふうな考え方が、ま、彼の中にあるみたいで、まあ、場所、うんうん、本屋っていう場所だからといって本しか売らないっていうことではなくて、いろんな可能性が追求できるでしょっていうふうなことらしいんです。で、その延長線上だと思うんですけど、うん、例えばその、投票率をどうやったら上げられるかみたいな話で、あの、パタゴニアとかだっけな、なんかその、選挙に行きましょうみたいなキャンペーンを会社でやったりだとか、あとあの、選挙に行った半券かなんかをラーメン屋さんに出すとちょっと割引で、なんか煮卵をもらえるみたいなのが
ありました。一風堂とかね。はい、ありました、ありました。
で、これ、うん、あの、ここもなんかね、ボートリードっていう、まあ、選挙に行く、その券を持っていくと、いいことがあるみたいな、なんかそういうふうなキャンペーンをやったりだとか、まあ、つまり社会と本屋さんっていうのをつなげていくっていうことですよね。あと、キャットパレードって、っていうのをご存知ですかね、なんか、うん、まあ、まさに最近。
デモ活動、その猫の絵を描いてね。はい。
詳しいですね。その、まあ、うん、
フォローしてますから、僕は。
あ、そうなんだ。その、まあ、いわゆる最近のコロナ禍で、うん、お店をまあ、休んでくださいという自粛要請ですよね。で、それに対して、うん、何の保証もないのはちょっと、お店としては苦しいよっていうことで、まあ、自粛と保証はセットじゃないかっていうふうな、そういうようなデモ的な活動を、この、実際外に出られないから、猫のイラストを使ってやりましょうみたいな、うん、そういうことを、うんうん、ま、あの、この、小林さんが、声を出して始めたのかなというふうな企画があったりだとか、なんかま、その、本屋さんっていうのが、非常にこう、なんていうかな、一つのイメージにはくくられないというか、まあ、いろんなことができるんだなっていうことをちょっと改めて、うんうん、あのいろいろ聞けたのですけど、まあこれ言われればこんなの当たり前じゃんっていう人も多いかもしれないんですけど、うん、でも本屋っていう言葉尻だけでは結構イメージできないし、あと本屋を始める人っていうのが一体何を望んでるのかっていうふうなことら辺の想像力って結構まあ僕はパッと思いつかなかったんですけど、つまり、
うん、
本っていうのがそういういろんなことを始めるスタートラインとして、なんかちょうどいいというか、なんていうのかな、その、売り物として、だから商材としてすごく優れているかっていうふうな意味では、まあ割と、へっぽこなところがあるというか、 なんか話によると、新刊だけの本屋さんってのはものすごく商売としては厳しいってことを、あの、この時もおっしゃっていて、だから古本とか、いろんなグッズを取り扱うっていうのは、まあそういうふうな意味合いでは、まあ、ある種、まあ仕方がないとも言えるし、まあそういうふうな必要性もあると。うん、まあみたいなことをおっしゃってます。だから、そういう商売として単純に儲かるからっていうふうなことだけではなくて、情報発信というかその、うん、なんていうかな、社会発信みたいなことが本を起点にするといろんな形でできる。例えば、ものづくりしようと思えば本も作ることができるし、本を置くっていうプラスアルファの何を置くかっていうのも非常にセンスとかこだわりみたいなのが出せるっていうふうな意味合いで言うと、この本屋さんっていうのは実はこう、まあプラットフォームというと大げさだけど、個人がやるその、まあメディアとして結構優れているというか、あの本置いてあるからあそこ行ってみようとか、ちょっと立ち読みしたいなみたいな、その吸引力みたいなものを本屋だったら実は作れる。他のものって意外と難しいのかなと思ったりして、あ、だから本屋さんをやりたい人って多いのかななんて、うん、まあちょっと思ったりしたんですよね。そうそうそう。うんうんうん、で、まあこれね、その、オレンジさんもちょっとつながってらっしゃるということですけど、いろいろこう発信をされてる方なので、ぜひ SNS などね、うん、ご覧いただければなというふうに思ったりもするんですけど、やっぱその本屋が、うんどう持続できるかっていうあたり結構難しい課題であるとおっしゃってたと同時に、でも彼はなんかやっぱり一応生活できるぐらいは稼いでますよみたいなことをおっしゃってて、まあ、つまり本屋という、うん基本を持ちながら社会の中でこう持続的に存在することができてるっていうことだから、多分その、なんていうのかな、孤独にポツンと好きなことやってるっていうことではなくて、社会とどうコミットできるかっていうようなことを本屋としてやってらっしゃるってことがわかるので、これはなんかその、どの新しい展開とか、うん次どういうことをやるのかなっていうのをちょっとね、覗き見しておくと、なんかこう、いろんな発見というか、うん、まあそういうことがあるんじゃなかろうかななんてちょっと思ったりしました。
うん
うんうん、そうそう。だからまあ、ね、いろいろお店やりたい人多いと思うんですけど、その選択肢の中で、例えば、なんていうのかな、聞いてて思ったのは、その、最初、まあ、編集もちょっとやりたいという気持ちもあって、絵本を作ってるお店、出版社に入ったわけだけど、まあ、それは直接的には実現できなかったと。ただ、その、まあ、多分その、うん、単に編集者になりたいということではなくて、本っていうものとの関わりとか、まあ、だんだんこれはその、いろいろ社会人を経たりとか、本屋さんやって経てを感じたことかもしれませんけど、その、自分が生きるって何かなみたいな。それとこう、仕事ってものをどう考えるかみたいな。なんかそういうところにまで、なんか線を引いてるような話を聞けて、例えばその屋根線とかで、うん、まあ、また勤めてらっしゃる当時、行き帰りに、こう、ちょっとその、街のこの、何商品の匂いというんですかね。食べ物のどら焼きのあんこの匂いとか、うん、そういうの感じたりとか、朝お店の、シャッターが開く音とか、そういう生活の息吹みたいなのが聞こえることがすごく心地よかったってことをおっしゃってて、つまり、ね、会社でお給料もらっていくって、うん、その、まあ、サラリーマンっていうのは非常にこう、多い人種なので、そこをとやかく言うことではないんだけど、なんか、地面に立って生きてるっていう風な感覚が見える場所で生活するっていうところで言うと、自分のお店持つってのはそこら辺のリアリティがすごく湧くことだと思うので、なんかそういう風な意味合いでもその本屋さんを、自分でやったってことの、なんか感覚が彼の中で、ちょうど良かったんじゃないかなっていうのを思うんですけど、なんか、ね、まあ自分でお店を開く、そしてさらにそれで本屋さんを選ぶっていうことが、なんか聞けて面白かった。で、皆さんもこうね、もし何かお店やろうって時に、うん、なんかこういう風な発想というか、まあ儲かるももちろん大事なんですけど、自分をどう表現できるかという意味で、お店を選ぶ、仕事を選ぶっていうのも選択肢かななんてちょっと思ったりしました。
うん、
お姉さんいかがですか？ね、まあ割と近しい感じだと思いますけど、なんか彼の言葉で印象的なこととか、もしあれば。
ああ、いや、ぜひですね、昼猫ブックスさん行くときは屋根線を、巡っていただければ、その街中に溶け込んだある種の店っていうところも一つの魅力だったりするので、うん、僕がですね、東京メトロクラウドガイドっていう、 東京メトロさんがやっている、まあ、ツアーガイド、なんだ、企画みたいなのがありまして、うんうん、そこで僕、ネズを担当させていただいておりまして、その、うん、スポットツアーっていうね、アプリを使うと、その、ネズのエリアが出てきまして、その中にヒルネコボックスさん入れておりますので、よろしかったらそこをね、使って、
急に宣伝職が。でも、まあ、彼がこういうことも言ってて、うん、まあ、自分たちでプロデュースしたレーベルの本を出してるんだけど、このレーベルの本は、いわゆる流通に大きく載せているようなものではないんですって。ISBN とか入ってるんだけど。
うんうん、
で、それなんでかっていうと、
うん、
この自分たちの本屋さんに来るっていう体験セットでこの本を手に入れてほしいと。だからその屋根線歩くとか、うんうんうんうん、そういうのも含めてこの本と出会うっていうふうな体験そのものも、できたら、こう、楽しんでもらいたいということで、うん、もちろん通販もあるにはあるんですけど、なんかそういうことも気持ちとしてはあるなんてことをおっしゃってたので、屋根線にあるってことも含めて、その本屋さんのこだわりがあると思うと、なんか全パーツがそうやって揃っていくんだなっていう話をね、うん、なんか、聞けば聞くほどこだわり強いのかなと思うんですけど、でも見た目はそんなにハードな感じでもないので、うん、この辺がこうやっぱ本屋さんというものの面白さなのかなっていうふうにね、語らなければ語らなくて
全然いいけど。屋根線を、
うん。
うん。
あ、どうぞ。
ナイスさっき言ったとき、まあ、シノバズブックストリートっていうのもあったか、うんうん、ある関係で、もうある、大きいんでしょうけど、有名なオーライドさんとかね、うん、古本屋さん含めるとかなりの数の本屋さんありますので、うんうんうん、そこら辺を巡るだけでも楽しいですし、せっかくなら、まあ、この時期だとなかなか開催難しいですけど、ひたご古本市とか、あとは仙台にある陽源寺っていうところで、本に関するイベント、本じゃないか、フリーマーケットのイベントで本屋さんとかも出展されたりするので、そういうのもチェックしておくといいんじゃないかな。シノバズブックストリートとかのサイトとか、なんだろうやしげさんの SNS とかチェックしておくと、そういうものもフォローできますので、よろしかったら。チェックしてみてください。
思わずほとばしるオレンジの情報ね。これぜひ皆さんキャッチいただきたいというふうに思いますけども。はい。はい、ということで今回はタネラジのイベントリポートということで、本屋として生きること、うん、昼猫ブックス店主の小針さんのお話を受けてのお話でございました。イベントはちなみにね、20人ぐらいでして、まあ、ソーシャルディスタンスがちゃんと取れた形、うん、かつ、質問の、なんか、皆さん紙に書いて質問するんですけど、それも結構賑わっていたので、あ、なんかこうやってイベントもまた復活していくといいなぁなんてこともね、ちょっと思ったりもしました。はい、ということで終わりでございます。お相手は、といったわけで、早速、図書館で、立川談志と、月の遠鏡の CD を借りてきました。聞きます。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。